皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月2日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、良い仕事をしたければ内部摩擦を減らせという話です。仕事ってのはですね、いろんな種類がありましてですね、外に対して、社外に対して行う仕事、異なる部署に対して行う仕事、それから部署の内部で行う仕事、まあ、大きく分ければこの3種類ありますよね。で、本当に会社としてそのいい仕事をしたければ、会社の外に対してする仕事に最大の労力を費やし、会社の中に対して費やす労力はなるべく少なく方がいいんですね。これは電気回路で言ったら、こう内部抵抗みたいな話ですかね。内部抵抗っていうのは、その、回路内部で消費する電力が多いとですね、まあ外になんか電気いかないんですね。だからその、例えば、なんか、マイクなんかでもですね、感度が悪くなったりですね、だからラジオなんかでも受信してもよく聞こえなかったりとかしますですね、もうザーザーザーザー雑音ばっかになっちゃってですね、内部抵抗とはとにかくですね、意味がないんですね。回路の内部でそのエネルギーが抜けていくだけですから、まあ、そんなのが多ければ多いほどですね、やっぱりその本来のその電気回路としての役割が果たせなくなるわけですね。組織は全く実は同じなんですよ。多くのですね、行き詰まった組織は仕事のほとんどを内部との調整に費やしてるんです。一番わかりやすいのは役所ですよね。役所ってあれ結構忙しいんですね。特に中央省庁って忙しいんですね。で、しかし中央省庁ってのは国民との接点の現場はないんですね。例えば警察官とかその消防士とかですね、現場がある人たちは、それはやっぱり忙しいときは絶対忙しいですね。事件があったり火災があれば、それは忙しいんで、それはわかるんですね。でもそれは外に対する仕事なんですね。外に対する仕事で、それ忙しいのはそれよくわかるんですけども、霞が関ってところはそういう現場は特にないんですね。で、現場ないんだから、何やってるのかといえば全部内部でごたごたやってるんですね。ほとんどの時間のほとんどをですね、まずその部署の内部で費やし、それから自分の周りで費やし、でその政治に対して費やして、でいろんな調整で費やしたので終わっちゃうんですね。これが仕事だといえば仕事なんでしょうけども、そもそもですね、調整ってそんなに人がですね、こう長い時間かけてやんなければできないものなのかって言ったら、そんなことは全くないんですよね。要するに昔はですね、それこそその昭和30年代の高度成長の頃なんかの話をこう見てみるとですね、ものすごく迅速に物事を決めて新しいことをやってるんですね。すなわち役所はですね、非常に先進的に動いてた時期があったんです。何をすればいいかってことに対して情報もよく集まってくるし、行動も機敏でですね、内部調整なんかも逆にですね、まあ後でもいいやと、みんななんか率先先行して動いちゃって、で既成事実を作りながら内部で喧嘩しながら調整して前へ進めていくと、だからこう走りながら考えて、でその勢いに押されちゃってですね、疲れちゃったらもうそこは負けだと、それぐらいの感じだったり見えますけどね。昭和40年代ぐらいまでそうだったんじゃないですかね。ですからその良い仕事をするっていうのは、やっぱりその内部でなんかね、その調整がうまいっていうのはあれ決していいって言わないんですね。本人たちはそれいいと思ってるかもしれないけども、そのそもそも役所っていうのは税金もらってね、仕事してるわけなんだから、世の中に対してどんな良いことをなすかですよね。内部調整いくらやったって、その結果としてくだらない法律がね、作られたって意味ないわけで、バカな政治家にですね、なんか見事なレクチャーしたって何の意味もないわけでありまして、だからその全部ですね、その内部抵抗の話ですね。内部抵抗は少なければ少ない方でいいわけですよね。で、調整なんかもですね、そういう人間が間に入るからですね、いろんな誘惑が生まれるわけですよ。汚職の誘惑、誘導の誘惑、脅迫の誘惑。AI だったらそんな、ね、脅迫通じないでしょ。 例えば皆さんだってですね、チャット GPT とかグロックですね、お前この野郎って言ったってですね、別に向こうはあんまりですね、怒るわけでもないし、から愚痴言ったってですね、まあ慰めてくれますけども、それ以上のことでもないし、そういうふうに感情に対して AI は非常にですね、冷静ですね。だから AI ってハニートラップないでしょ。飲ませ食わせのその誘惑ってないでしょ。だから人間がやるよりね、よっぽど調整上手なんですって。で、コストかからないんですって。汚職の誘惑に負けない。それからその、あれだね、感情に対して非常に中立的である。それからその、ハニートラップがない。この中でもね、全然その優秀じゃないですかね。それから24時間働けるんですね。なんか今、どこでも働き方改革とか言って、あるいはモラハラとか、なんとかハラスメントとか言ってるけど、いや、AI ないわね。だから、AI って何が悪いんですかね。で、AI を超えることってやってないでしょ、はっきり言って。過去のいろんな経験引っ張り出してきて、ああだこうだ言ってですね、そのああだこうだの一文一行をね、いろいろ調整してんだけど、そんなの何の意味がありますかね。ただの内部調整でしょう。だから、要するにそれは限られた人たちの中での話でありましてね、細かいことやってる間に大きいところがどんどん大きいところがどんどん動いちゃって、細かいことやっては、細かいことばっかりやってたら、大局的になんか負けが込んじゃったと、大局的にすっかり時代遅れになっちゃったと、そんなことばっかでしょ、言ってみれば。だからもうあんなのね、全く無意味なんですね。全部 AI で十分で。ですからその、まあ、内部抵抗っていうのは、今言ったようにですね、今まで人がやっててどうもならないことは多かったんだけど、AI に変えると内部抵抗って随分減るんじゃないかと思うんですね。すなわち内部抵抗が多いところほど AI に入れ替えちゃうと。そしたらもうそこで人が、そこで仕事する必要ないから、ネットで、まあ、AI からね、こういう答えが出てきたと。まあ、候補が1つ、2つ、3つぐらい出てきて、で、そのうち選べばいいわけね。その選ぶの一番上が選べばいいわけですよ。責任者が選べばいいんでしょ？3つぐらいの選択肢の中どれするかはね。で、十分じゃないですか。だからやっぱこう、我々ですね、今までその、まあ、とにかく官僚制度のようなものでね、内部抵抗が多すぎて、えらい苦労してたんだけども、まあ、それ AI に変えちゃってさ、一番上の人がね、最後の選択肢、三つのうちから一つ選ぶぐらいでやっといたらですね、これ相当良い仕事ができるんじゃないですかね。だからなんかこう、世の中見てるとですね、今までやっぱりこう、未開時代だったなと思うのは、その仕事のやり方が大体確立していない。で、しかしやっぱりこう、営利企業っていうのは、儲けるってことがあるから、まあなんかみんな勝手に走り出すと同時に、自分の誘惑にどこまで勝てるかって問題が常にあったわけね。ですからそのスキャンダルとか起きればね、それ全部内部抵抗の問題でしょ。スキャンダルの解決にそのいろんなその、まあ、労力を割かなきゃならないわけですから、全く無駄な話ですよね。組織の効率的な運営から考えればね。で、それから抜け出す方法ってなかったんだよね。本当に平成の時代知ってる方ならわかると思いますけども、平成の政治はとにかく政治改革なんだね。行政改革、政治改革も改革で一本で一つも成功しないんだよな。あっちを直せばこっちの問題、こっちを直せばあっちの問題ということで、もう改革って30年間言い続けて、結局衰退した日本政府しかなかったんだよね。バカみたいな話ですよね。で、結局じゃあみんな何したかっていうと、決して暇してたわけではなくて、えらい忙しかったんだよね。要するに内部にいる人、組織内部にいる人はとっても忙しかったんです、この改革なんてものは。で、しょうもない権力闘争もあってね、金の受け渡しもあってね、めちゃくちゃになっていっちゃった。だから、まさに我々はそういう問題を解決することができないでいたんですね。改革ってことはできなかったんですよ。まさに未開時代ですよ。でも、例えばイーロン・マスク見てごらんなさいよ、この間言ってみたいね。AI を使って全部政府分析して、ここに無駄がある、ここに不正がある。で、こう、そこを徹底的に調べてやっぱ出てきたと。だからやっぱ AI を使って行政改革、政治改革をやると、どんどんどんどん無駄が分かり、不正が分かり、排除できるわけですね。これ画期的だと思いません？だからやっぱりその役人の数どんどん減らして、公務員どんどん減らしてますから、AI でやらしちゃうわけだな。部署丸ごとなくなっちゃったって、それ AI で分析して、こうなくても済むよって分析ならなくしちゃえばいいわけですな。これは非常に簡単な話ですよね。 他の部分で吸収できそうだから、この役所はない方がいいったらなしにしちゃったらいいわけだね。で、同時にやっぱりその、一番最後に残ったのが、ホワイトハウス近くのいろんなその人間の団体なんだよね。大統領補佐官とか、まあ、ロビー活動をやってる人いないんだけども、いろんなその政治周りで付き合ってる学者だとか、あるいは企業の幹部とか専門家がいますよね。こういう人たちはやっぱり AI じゃなくて AI を使う方なんですよ。AI を駆使する側で、彼らの間はやっぱり人間の戦いだから、まあ、トランプサポーター含めて人間の戦いだから、ここはやっぱり人間がまさに格闘技でやってますよね。イーロン・マスクのこともそうだけども、イーロン・マスクの言ってることはもっともなんだね。その小さい政府をするっつって、なんであんな巨大な予算案組むかの、おかしいじゃないかと。まあ、トランプはまあこれしかないんだと、これでやればうまくいくと言ってますけども、まあ、確かにイーロン・マスクの言うこともその通りで、まあ、あれもね、まあ、要するに、立場をお互いこうやって、一つのセントラルキャスティングをやってるんだろうから、まあ別にそれがいい悪いじゃなくて、要するにもう一番最後になってくると AI の問題ではなくて大きな戦略の話になってくるんですよ。ここで本当に人が出てくるんですよ。要するに内部抵抗の部分はね、多くは AI で解消して、やっぱりその幹部の中の意思統一ですよね。AI を動かす連中、幹部の間の、今で役所で言ったらそれこそ局長以上だね。役所で言えば局長以上の意思統一のところが本当に大変で、だから政治任用ということが必要になってくるし、で、この世界はまあいろんな考え方ある人いますから、で、それをやっぱりこの説得し、で、一つの方向に持っていくっていうのはやっぱり非常に強力なリーダーシップがいりますよね。で、しかし基本的にはもうこのレベルまで来ると、まあ日本はちょっと別ですけども、向こうの場合は相当な百戦錬磨が来ますから、それはあんまりその内部抵抗って申しますかね、一つのこの駆け引きの中でこう決まっていきますよね。取引もするけども、取引以上に、まあ言ってみれば、勝つか負けるかという真剣勝負だよね。負けたら場合によってはもう刑務所に入るかもしれないという、そういう真剣勝負の中でこう全部決まっていくわけですよね。あの国だから見てて激しいですよね。で、そうやって、最後残った人間の幹部クラスの連中の、まあ、意思統一もやって、で、良い仕事をやっていくという、だから二段構えになってるんじゃないですか。AI のやる部分と、最後人間がね、対処する部分と、あれ面白いなと思ってて、ああ、人間と AI ってこんな風にこう、まあ、同居するというか、それぞれ役割があるんだなと思うんですけども。で、もう一つですね、今度また大きな問題になってくるのは、内部調整した時に、国民全体の問題なんだよね。要するに、これはその国民の中にいろんなその考え方がありますから、その意思統一をするっていうことは非常に難しいわけであります。ですから、トランプももう、大統領選挙出ると言って10年ですけども、まあ、たくさんの遊説もやってるし、今でもネットをどんどん書き込んでますよね。これもだから世論をまあ導こうという考え方でありますしね、彼だけじゃなくて、トランプサポーターの人たちとかもね、一生懸命そういうことやっておりますけども、結局その国論が統一しない間って国は大きく動けないんだね。国論が統一して初めて国は大きく動けるわけで、別に大きく動かなければ、別にバラバラの状態で実はあんまり問題もないんですよね。よく昔からインドのことが言われてですね、インドってのは危機、クライシスがなったことはないんだと。すなわちみんなそれぞれ勝手なことやってて、お互いで足っ張り合うから、なんかね、こう、中国の昔の文化大革命みたいにね、みんながこぞって何するってわけでもないんだけども、ああいうことは逆にありえないんだけども、だからといって国がなくなるわけではなくて、むしろ危機がなく、毎日普通にみんな暮らしてんだよと、まあ、いう話で、そっちの方がむしろ安定してんだって話ありますけども、確かにそういう部分は見方によってはあるかもしれません。で、その心の統一っていうのはですから、何か大きく動こうという時に必要になってくるんですね。まあ、典型的な戦争を始めると戦争終わるなんですね。戦争の始めと戦争の終わりっていうのは大きな心の統一がないとなかなかできない。特に戦争終わるときですよね。終わるときはもうみんなもう、特に負け戦になっちゃってる場合はですね、大混乱ですから、負け戦の幕引くってのは本当に難しいことで、ですからまあ本当にまあどの国も特にアメリカのね、ベトナム戦争がそうですし、日本は第二次大戦がそうですけども、この幕引きはえらい苦労したわけですね。まあ今もトランプもだから、そういう意味で言ったらディープステートの戦争、 幕引きするにあたって、まあ、10年戦ってると言ってもいいですね。だからやっぱり一番基本的な部分はですね、常に国民全体が一つのって言っちゃいけないんだけども、一つの問題についてね、いろんな議論をしてる、いろんな考え方があるってことを理解してるってことが大事ですね。なんか、こういう考え方がある、ああいう考え方があるっていうことが、お互い理解されてるとですね、それなりになんかこう、道を作ることができるんですね。しかし、何のことかわからない。一切みんな考えてなかったから、その場なんか政治家がいろいろ言ってですね、どうしてかわかんないとかね、そういうのが一番困るわけね。例えば、減税の話もそうで、いや、それは減税してもらえないような、生活できない人はたくさんいますわな。しかし、財務省は減税できないという。根拠言わないんだね。財政は厳しいですからと。厳しい財政全部言わないでしょ。隠し金なんか暴露しないじゃないよ。みんな知ってるわけで隠し金持ってる話はね。暴露しないわけですよ。で、そういうことをやってると、やっぱいつまでたってもですね、国論は統一しない。すなわち対立のままで、で、その悪党がですね、本当のことを言うまでは、その混乱が続くということになりますね。だからやっぱり、普段からね、これが問題、あれが問題って言って、普段から情報開示させとけばそういう問題ってないんですよね。最後まで隠すからそうだな。ワクチンのこともそうだよね。アメリカであれだけですね、問題だって言ってるんですね。こんなケネディなんて素人だが、素人の言ってることは嘘だとか言うね。医者とか学者がおるわけですよ。あんた知らないのかと、今の時代は、専門家とか、学者ほど嘘をつくんだよね。専門家学者が一番嘘をつく時代なんですよね。だからね、その知ってか知らずか、そういうこと平気で言うわけですな。でも、国民が知りたいのは、誰が嘘をついてるかっていう以上に、何が本当のことかですね。何が本当のことかってことが分かればですね、ほとんど決着がついたようなもんですね。まあ、浮ついた連中がね、嘘ついてなんかするけど、まあ、それは簡単に排除されるわけで。で、本当のことが、まあ、今、特にワクチンのこと、アメリカからどんどん出てきてるでしょう。で、日本からでもね、例のあの原口さんのところね、人たちが、友好連合の皆さんがこう公表してますから、ロット別の死亡率ね、とても印象深い数字ですよね、あれね、海外でも随分見られてるようでありますし、ああやって決定的な情報を出していくとですね、もう内部抵抗が減りますね。もうそれ見て一目瞭然というのが出てくると、その問題はどんどん小さく極限化されていきますから、そうすると、それどうするか、解決の方向に向けて良い仕事はできますね。ですから、できるだけ、その世の中って問題は事前に出してですね、事前にみんなに知らせておくことがいいんですよ。で、事前に知らせておけば、本当のこと分かっている人ってたくさんいますから、本当のことはこうだよって話が時代に広がってって、大体問題がこう、コンパクトにまとまってきます。そうすると、いざというところでどうしようかってところにですね、話を求めるのはそんなに難しくないと思いますよ。だからやっぱりこう、まあ情報っていうのはとても重要ですね。今はとにかくネットがありますからね。まあ嘘とか嘘でないとか結構見られる言うんだけども、はっきり言って何が本当で何が嘘かってわかんないよね。地動説、天動説みたいなことがあって、双方学者がおって、どっちも正しいとか言っちゃってたわけだから、天動説も地動説もね。だからこっちの学者は正しい、あっちの学者は正しいっつって。だからどっちが正しいかって学者には決着つかない話が多くあるわけですね。で、時代とともになんかいろいろ見てみたらやっぱりこっちだったって話あるわけです。ですからその時ですね、何が正しくて何が間違ってるかなんてほとんどはわからないですよね。意外にですね、一番ありえないと思える話が本当だったってことよくあるんですよ。事実は小説よりもきなりでですね、実は政治の裏話とかね、経済の裏話も、一番すっとんきょうに見える答えがですね、実は本当の答えだったって、実は本当に珍しくないんですよ。それを言うのはあまりにもね、切ないから、みんなが抵抗なく受け入れられるストーリーを作って、それを公表するって、よくあるんですね。中国の、あれ、周恩来かな、なんか前に言ったの、どっかで、本かなんか書いたの見たことあるんだけど、情報公開には3種類あるんだと。まず一つはですね、本当のことが何を起きたか、これはごく限られた幹部にしか言わない。二つ目は、その政府内部での公式見解をどうするかって決める話がある。三つ目は大衆に何を言うかだと。だから大衆に言う話と政府の統一見解と、本当に起こったこと、三つ情報があるんだと。これ全部違うんだって言うんですね。面白いよね。で、日本でもね、政治長い人は、まあもう昭和の人ですが言ってましたが、 藤原君、本当のことは絶対表に出ないからねって何度も何度も言われた覚えありますよね。で、聞いてみるとその通りなんだね。一番びっくりするようなことが本当の答えだったりするんだよね。で、それ言ったんじゃ、そう、あまりにも身も蓋もないから、なんかみんなもっともらしく飾りつけることはほとんどなんですよ。したがってですね、まあとにかくね、情報なんてのはですね、最後の最後まで本当のこと分かりませんからね、いろいろ見てみたらいいですよ。いろいろ見てみて、少し時間経つとね、振り返って何が正しかったか分かりますからね。まあそうやってとにかく内部抵抗を減らしてね、未来に向けて行動することが肝要かなと思っております。というところで、今日の藤原直弥の21世紀はみんながリーダー。良い仕事をしたければ内部摩擦を減らすと、内部抵抗を減らすということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。